聖書と福音の時間です。新年おめでとうございます。世界屈指のホールが大阪にあります。ザ・シンフォニーホールです。1984年ベルリン・フィルとともに来日した指揮者カラヤンは残響2秒の響きを大絶賛。他にウィン・フィル、メータ、ムーティ、ブーニンなど世界有数の音楽家も出演しました。今年9月聖書と福音1200回記念をザ・シンフォニーホールで開催します。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。ところで、日本人がとても好む食べ物でありながら、日本で一番危険な食べ物で、これを食べて毎年何人かが命を落とすというようなものがあるんですね。お餅です。喉を詰まらして亡くなる方が毎年いらっしゃるんですね。本来はとても良いものだけど、受け取り方を間違うと台無しになってしまうものなんですね。そしてそれは聖書についても言えることなのです。多くの方は聖書をキリスト教の戒律の本であるとか道徳の本であるとか、まあそのように勘違いされている方が多いように思うのです。もし聖書を戒律の本として読むなら、こんなにしんどくなる本はないと思います。しかしそれは間違った受け取り方なのです。と言いますのは、聖書自身が次のように語っているからです。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。つまりキリストは正しく生きえない人のためにこそ来てくださった方なのだと教えているんですね。今日は一年の始まりに聖書の主題であるキリストについて3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは世に来られた方であるということです。この世という言葉はギリシャ語ではコスモスという言葉なんですね。それは神から離れた人間社会を指す言葉なんです。私たちは生まれた時からこの世におります。そして自分自身が創造主から離れた人生観を持って生きてきたんですね。ところがキリストはこの世に来た方だ。つまりこの世以外のところからやってきた、この世に属さない存在だって言うんですね。この世に属さない存在とは一体何でしょう。神のことなんです。キリストはこの世界を作られた創造主であられるのに、この世の中に降り立ってくださった方なのだというんです。昔 NHK でアメリカのテレビ番組が放映されておりました。大草原の小さな家という作品です。ある時、白人一家のところに一人の黒人少年が転がり込んでくるんですね。彼は南部の奴隷農場から逃げ出してきたのです。時代はまだ南北戦争の前で、奴隷制度が生きていた頃の話です。この少年は辛いことに会いすぎていたためか、人生に対して実に冷めてるんですね。妙に大人びていて、生きるということは苦しみ以外の何者でもないのだと考えています。それに対して白人一家の陽気なお父さんであるチャールズは、そう言うなよ、生きていたら辛いことはある、だけどいいこともあるの、それは長く生きていたら分かってくると思うよと諭すんです。ところが少年はこう言い返すんですね。白人で50年生きるのと黒人で100年生きるのとどっちがいい？チャールズはぐっと詰まって言葉が出てきません。長く生きていればいいこともあるさというのは、白人優遇社会で白人として生きているからでしょ。 奴隷が長く生きるっていうことは、奴隷人生が延々と続くことなんだよ。それ分かってるの？という意味ですね。あなたは優遇された世界に生きる人、私は踏みにじられた世界に生きる人、あなたと私の間には越えられない壁がある。絶対安全圏から絶対的苦境にいる私に、気楽に頑張れよと言われても響かないよとでも言いたかったようです。だからこそチャールズは答えに詰まってしまったのです。しかし神は絶対安全圏を捨てました。キリストは神の在り方を捨てて、神と人との壁を乗り越えて、この世という反逆の世界に来てくださったのです。第二番目のポイント、キリストは罪人を救うために来られたのですということです。戒律や道徳を示して、これができない限り全員滅びるだけだと言いに来たのではありません。正しく生きたいと願いながら、それができない罪人を憐れんで救うために来られたのです。一体どんな方法で私たちを罪から救ってくださるのでしょう。人の罪を背負って、人の代わりに罪の罰を受けて砕かれるためにこの世に来てくださったのです。ところで、日本の車は大変よくできていまして、なかなか壊れないということで有名ですね。そんな自動車の中で唯一壊れるように作られている箇所が一つあるんです。それは車のバックウィンドウなんですね。背面のガラスは内側から叩くと壊れるように設計されています。さらに壊すための道具もついています。それは運転席と助手席の背もたれの枕の部分なんです。それを引き抜きますと、金属のポールが2本ついたままで取り出すことができます。その金属部分を思い切り後ろの窓にぶっつけると割れるようにできているそうです。一体何のためでしょう。万一海に落ちた時のためだというんですね。実は車は海や湖に落ちても、窓やドアが完全に密封されていますと、数分間は浮かぶように設計されているというのです。そうして浮いてる間に後ろの窓を叩き壊して脱出することができるというんですね。脱出するためにしなければいけないこと、それは窓を粉砕することです。そして打ち破られた窓を通って沈みつつある車から脱出することができるのです。キリストは滅びに沈みつつある人間を救うために十字架の上で打ち砕かれました。人のすべての罪を背負って罪人の身代わりになってくださったのです。あなたのために犠牲を払ってくださったキリストは、死後3日目に復活なさいました。このキリストの十字架と復活によって、人は死と死後の滅亡から逃れる道が開かれたのです。罪人を救うために来たとは、そういう意味なんです。第3番目に、このキリストによる救いを自分のものとするために、私たちがすべきことはただ一つ、キリストを救い主として信じることなのです。では信じるとはどういうことなんでしょう。その解説が今日の聖書の言葉の中にあるんですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉を、真実でありそのまま受け入れること、これが信じるということなのです。神という絶対的に真実で偽りのない方の言葉をそのまま真実として同意し受け取ること、つまりキリストの真実な言葉を真実なものとして額面通りに受け入れること、認めること、同意することを信じるというんですね。あなたを愛して命まで投げ出してくださったキリストが、 どうしてあなたに嘘偽りを言うことがあるでしょう。ありえないことです。ぜひあなたもこのキリストの真実な救いをそのまま受け入れてください。あなたの救い主イエスキリストを自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。